はい、立石さんとのトーク、これはちょっと前に10月10日に収録をして、しました。で、この TED、どうなんだろう。私、立石さんとお話しする前、TED については全然知らなかったんですが、はるかなしの候補者の椎名さんに話した。ああ、スーパープレゼンテーションね、NHK でやってるでしょうって言って、NHK でやってるんですかって知らなかったんですけど、毎週こう、一本、なんか、この TED カンファレンスのトークを選んで、こう、日本語の吹き替えの日が1日と、英語、文字だけの時が、1日とあるみたいなんですが、なので、このコンファレンス、この18分のトーク、よく聞いている日本人の方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、リュータさん、マイクさん、いかがですか？リュータさんはこの TED は時々聞かれています？見たりします？
意識して見ることはあんまりないんですけれども、
うん。ああ。
アメリカの、NPR、ナショナルパブリックラディオのラジオ局でもたまにプレゼンテーションでもともとはスライドとかもあって、動画で見るものですけれども、ラジオ向けに編集したものとか流
そう
れ
なん
て
だ。
て、聞くことはあります。面白い話の時もあります。
日本の人に、少なくとも私にとっては、こういうプレゼンテーションっていうのを意識したことがあんまり、特にこのパブリックな場所でのプレゼンテーションって意識したことがなかったので、改めてこのスーパープレゼンテーションを見ると、すごく面白いというか、パフォーマンスとして人がしゃべるだけでも、もちろんスライドとかも見せたりしますけど、これだけこういろいろ伝わったり迫力があったりするんだなというので面白くて、教えてもらってからいろいろ見たりするんですけども、立石さんがトークの中で、アメリカだとこう教育システムの中でこう論理立てて話すとか、そういうことがこう組み込まれてるかもしれないけれどとかっていうニュアンスのことをおっしゃってましたけど、アメリカで、大学とかでもこういうプレゼンテーションの方法とか教わったりとかするんですか？あるいは学会前に2人とも、リュウタさんもマイクさんも実は鏡の前でプレゼンテーションの練習を一生懸命やっているとか、そんなことあるんですか？ リュウタさんが笑ってる、マイクさんも笑ってる、どうなんだろう、学会の季節ですからね。マイクさんはいかがですか？
一応なんか鏡の前で練習したことはないんですけれど、プレゼンテーションの練習だというと、どういうかな、多分なんか指導教官と一緒に練習するとか、先輩方と一緒に、ね、練習もあるとか、あるいは院生は多分3年生とか4年生の時に初めて報告しますので、この1年生とか2年生の時に、何回も何回も報告会に行って、その報告者の、報告仕方にちゃんと見てて、だからそういうことをもうどういうかな、マナーにするようにすれば、平気だと思うんですけれども。
でも、児童教員の先生がこう見られるのは内容のような気がするんだけど、どういう話、発表の内容か、でもプレゼンの仕方をどう学ぶかって難しいような、アメリカ、学会で結構ペーパーを読む、ペーパーを先に書いといて、で、それを読むタイプもあるし、そうじゃなくて、もうパフォーマンスとしてのプレゼンテーションみたいなものもあるし、マイクさんの場合はどうですか？書きます？先に原稿という
僕で
か。
すか。そうですね。普通に書いて、そしてもう全部どういうかな、記録して、で、テキストなしで報告するのが、
なるほど。
好きで
書
す。
いてから頭に入れてテキストなしで。
そうですね。
それはいいかもしれない。リュウタさんはいかがですか？
そうですね。 そうですね、まあ、割とスライドとかギリギリまで作ってるので練習するのあんまり時間がなかったり
、でも大体ギリギリになりますね。
そうですね、うん、なんか直前に一回通してたりとか、うん、ギリギリだったりしますけど、
そうですね、なんか準備の時にスライド、まずじゃあスライドは作られることが多いんだ。
そうですね、まあでも学会発表はもともとペーパーはできてることが多いので。
あ、そうか、先に出さないといけない、
そうですね、うん、流れをそこまで考える必要はなくて、うん、どうやってスライドに落とし込んでいくかだったりするので、うん、そうですね、で僕は割と喋るためのスクリプトを別にそのスライド作りながら作っておいて、うん、棒読みじゃないですけどなるべくそれを持って、うん、やりますっていうのは、まあ記憶するほど暗記するほど練習できないっていうのがよくあるからですけど、うん、あとその場で喋ろうとすると言葉を探しに行ってしまって時間を無駄に使うので、
英語とかだったら日本語と英語とどっちがこうプレゼンしやすいですか？
僕日本語でしたことはほとんど、
実はそうなんだ。
アカデミックなプレゼンテーションはないです、
うん、そうか、英語の方は、うん、
人前で喋るのってこのラジオの時ぐらいです、日本語だと。
あ、日本語の、うん、そうなんだ、そうなんだ、
そうです。
さっき今おっしゃった学会前にもうすでにこう申し込むときにペーパーを出している、うん、でも学会前にスライドとともにこう話すため の、 原稿を作るっていうふうにおっしゃいましたけど、うん、話すための原稿とこう内容のペーパーとはまた書き方とか違ってきます、順番とか。
うん、
何が違ってくるの？話すため、
まあ、単純に学会の場合は短いので発表できる時間が15分、うん、20分なので短くするっていうのが一番、一番の作業ですけ ど、 でその中でスライドを作ってみてなんか順番変だなって思ったら変える時はありますけど、うん、なんかそれは感覚というか何回も出てくると変だなとかそういうのだったりとか、うん、なので
どうやって省略して強調するか。
そうですね、うん、
なんかうまくできた時のプレゼン、会場から反応があった時のプレゼンって何が違いました？
あんまり
スムースに話せるとか、学会だとあんまりそんなパフォーマンスとしてどう伝わるかよりは内容なのかな、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、そもそもそもそも発表者の数よりも聞きに来てくれる人の方が多ければ嬉しいみたいな
感じですけど結構まず来てくれる人を集めないと
ちゃんとセッションに来てくれれば嬉しいなぐらいなんですけれど、
うん、そうですね、発表者ばっかりだったら悲しいですよね、
うんうん、そうですね、あとまあうまくできたって思うよりはそのどちらかっていうと Q&A でうまく答えられたかとか、
それもありますね。方が
個人的には気になりますね。授業、まあ授業っていうほどは教えないですけど、うん、インストラクションするときも受け答えがうまくできたかの方が僕は気になる。自分が何を言ったかっていう。
なるほど。それによってどういうふうに伝わってるかも分かりますよね。
まあ、
質問の内容とかによってもね。
そうですね、はい、
マイクさんは日本とアメリカで日本でも留学されて発表とかされていたりしますけど、
うん、
日本語での発表とか日本でのこう発表の仕方と、うん、アメリカでの発表の仕方プレゼンテーションと違うなっていうところとかありますか？
もういっぱいありますよ。
ああ、例えば
なんか、うん、例えばですね、歴史学だというと日本語で発表するときにどういうかな、一番大切なのがどういうかな、資料そのものを発表して、 で自分の、まあ、資料を読んで、そして、まあ、自分の解釈を、まあ、説明します、
はい、
しかしですね、あの、まあ、もちろんあの日本史に関してあの英語で発表したら、あのもう資料を読んだらもう全然意味がないんですね。あの多分その出席者は全然日本語わからないので、なんか資料そのものを、まあ、もちろんあの翻訳もできますが、でも普通に英語で発表するときにはあまり資料そのものを、まあ、読まないんです。解釈もあんまりないんです。で、そしてですね、日本語で報告したら多分ですね、報告してから、まあ、1時間からちょっと議論があります。でしかしですね、まあ、英語で特にアメリカの学会で報告したら多分、まあ、報告者の4人がいて、であのみんな20分から発表しますので、その後多分 Q&A は、まあ、多くても長くても、まあ、20分から行いますので、あんまりなんか深い議論が、まあ、できないと思います。
日本、なるほどね。日本では資料としての元の原子炉みたいについても話すし、その後の議論も長いし、でもアメリカのコンフェレンスでは割と短く、それは先にペーパーを出しているせいもあるのかな。ペーパーをあの聞いてる人は話だけ聞いてる、なんかもう読んでもいるのかな、資料。どうなんだろう、
原稿を出す、
なんか、学会の形によっても違うかもしれない。
時と場合によります。大きい学会 の, あの年間年次総会みたいなやつだと特に来る人は読んでない
です、ね。ああ、なるほど。あれ、トムさんが席を外した、エンジニアが席を外した、どうしたんだマイクさん、何がありました。
玉木さんが来ました、
うん、お、玉木さんが来てるんだ、
でももう参加、うん、参加されるかどうか分かりませんが、
ああ、玉木さん、あの、はるか、こんばんは。
今日はサボって、はい、あのマイクの奥さんといろいろしてます、
うん、あ、そうなんだ。
いろいろ
って、あ、あの、はるかですよ。今日特別番組で、秋の特別番組で時間を延長してお届けしております。ただいま時刻は7時となりましたみたいな感じですが、玉木さんお元気ですか。
まだ放送してるんですね。終わりだと思ってびっくりしました。
あのちょうど今あの、6時7時なんじゃないかなと思いますが、あの先週あのリスナーの方からメールをいただいて、タムキさんとリュークトさんの声を最近聞いてませんという感じでメールをいただいたので、ちょっとタムキさん、あのマイクに入っていただいていいですか。
あ、それはそれは、そんな注意をしていただいている方がいらっしゃったとは、すいません。お久しぶりです。生きてました、タムキです。はい、
お久しぶりで、秋は結構イベントが多くて忙しい。
そうですね、うん、まさしく、
うん、あのハロウィンいかがでした、玉木さんは。あのリュータさんとあの、ま、トムさんはもちろんのこと、マイクさんと話しても私もそうなんですけど、ハロウィンは何もしてないみたいな話で全然盛り上がらなかったんですけども、あの玉木さんはいかがでした、
ハロウィンですか。
うん、
うちの近所は子供たちが去年全く来なかったので、
うん
うん、キャンディーをあげようと用意してたんですけれども、
うん、
そのままそっくり残ったという過去がありまして、うん、今年は何も用意してませんでした。
あ、そうなんだ、はい、そのまま残ってしまった。
その、はい、その代わりにちょっと前にそのカーティスオーチャードに行って大量にそのリンゴとリンゴ関係のものを仕入れてきて、
うん、
で、あの相方がパンプキンパッチでパンプキンを仕入れてカービングを楽しくやったりとか、 うちはイベントとして家庭内で楽しんでたぐらいですね。
うん、あのね、あのリンゴのことを前メールで書いていただいて、アップルバター、はい、ジャムじゃなくてバター、あれがすごく気になってるんでラジオにもちょっと言ったんですけど、バターって言うんですか、アップルバターって
言うんですか。はい、アップルバターって言いますね、なぜか。
バターが入ってるんですか。
いや、入ってないんですよ。
あの煮込んでのがアップルバター。
うん、まあおそらく私あれからちょっと追求してまだ調べてないんですけど、うん、はい、
あのぜひ今度ゆっくり来ていただいて あのいろいろお話を聞かせてください。じゃあマークさん紹介してあげてください、ウィザーさん。
はい、そうですね、あの、まあ、僕の奥さん、まあ、ドゥエジャーと、申します、奥さんはですね同じイリノイ大学であの中国の、まあ文学とか映画をあの勉強しています。
あ、そうだ、映画なんだ。
そうですね、
あのいつかあの映画についてとかもお話を聞かせていただけたらいいな、英語でいいのではるかなしょうでよろしくお願いします。また、うん、じゃあ、あの玉木さん、さっきちょっとちらっとおっしゃってましたが、ルーツ&フォークのイベントに行ってこられたんですか？
あ、いえ、ここに入ってきたらたまたま音楽が聞こえてて、うん、ちょっといいなと思って、
あ、それで
外で聞いてみました。
誘い込まれてきたと、
はい、
あのという感じで、お今日はちょっと時間は延長しましたが、最後にあの曲をかけたいと思います。最後の曲もあのそうですね、これも立石さんから の, あのおすすめの曲、好きな曲です。ラブサイケデリコで Are They For You という曲です。トムさん、ミュージック3プリーズ、ゴー。今日は10分ほど延長して遥かなショーをお届けしました。秋のあの賑やかな特別番組になりました。遥かなショーは普段は、イリノイの、6時から、夕方の金曜日の6時から7時、で来週からストリーミング配信を日本でお聞きの方は注意していただきたいんですが、来週の放送は日本時間で、土曜日の9時から10時になります。ということでルータさん大丈夫ですね、こう時間変わるんですよね。私あの間違ってアナウンスしたら大変なんですが、今日の夜中に多分時間があの夏時間
から まだです、明日の夜中、
あ、そうか、明日か、はい、明日の夜中に、すみません、明日の夜中に変わる、そうです。なのではるかなショーを日本からストリーミングで聞いてくださっている方は、来週は日本時間では土曜日の9時から10時になりますということで、今日もありがとうございました。あのアーバナシャンペーンは、ちょっとあったかめの週末みたいですけれども、あのゆっくりと、過ごせますように。来週また春かなショーでお会いできますよ。WRFUS のオープンフォーラムフォーゼモノシャンペーンコミュニティビューズエクスプレス、ドーズオブスピーカーズ WRFU アーバナシャンペーンメディアセンター、バージョンアーバナソーシャルでした。Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Abana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.